はい、それではお読みいたします。マルコの福音書8章27節から30節。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。はい、それでは今日はこの聖書箇所からペテロの信仰告白と題して、4日にわたる牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
先週の日曜日ですね、私たちの進学校の先生がこの教会に来てくださり、皆さんと一緒にですね礼拝をした後ですね、とってもこの素晴らしい教会だって言ってくださいました。それは一人一人が本当にこう教会に来ることを喜びとしていることがよく伝わってくるからだというふうにね、おっしゃってくれていました。本当に神様がこのように大聖職員教会を愛して、お一人お一人が喜んで教会に来れるような教会へと導いてくださっていたんだなということを改めて教えられて、本当に感謝をしています。それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今から久しくないものが御言葉を語ろうとしています。主を清めてくださり、聖霊なる神様ご自身がお一人お一人に語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日のお話はガリラヤのこのほとりにあったベツサイダという町からですね、北に40キロ約離れたフィリポ・カイザリアという町での出来事が記されています。このところでですね、ペテロはあなたはキリストですという有名なこの信仰告白をいたしました。マルコの福音書は実はこのあなたはキリストですという8章の29節に向かって今までずっと書き記されてきたと言っても過言ではありません。そしてこの8章29節のペテロの信仰告白を境にしてですね、ここからはイエス様は十字架の道に向かって歩みを向けられるんです。ここまではですね、イエス様はエルサレムには向かわなかったんですね。ここまではずっとガリラヤの地方、時にデカポリスの地方にも行きましたけども、基本的には北イスラエルのあたりで活動されていましたが、この8章29節を境にイエス様はエルサレムに向かい始める。つまりこの8章の29節のペテロの信仰告白っていうのは、それぐらいマルコにとっては重要なターニングポイントとして書いているということが言えます。 今日はこのペテロのこのあなたはキリストですというこの信仰告白から分かることを4つですね、共に覚えていきたいと思います。今日は聖餐式がありますから、短く4つのことをお伝えしたいと思います。まず第一に、今日の聖書の箇所で絶対に外せないメッセージがあります。それはイエス様はキリストであるというメッセージですね。キリストというのは簡単に言うと救い主ということですね。イエス様は救い主ですってこの時ペテロは告白したんですね。そして聖書が今日最も私たちに伝えたいと思っていることは、イエス様はあなたの救い主ですよっていうことです。実はマルコの福音書だけじゃなくて聖書の全部がその一つのメッセージに向かって書かれていると言ってもいいと思います。イエス様こそ救い主なんだっていうことを今日まず第一にもう一度自分に語られているという言葉として聞きたいと思うんです。イエス様は救い主であるということは何を意味しているか。それはイエス様以外には救いはないということを意味していますね。あなたはキリストですと言っているということは、すなわちあなた以外はキリストではないと言っているということですね。以前も話しましたけども、この山の登り口が違うだけでですね、頂上に行けば同じであるように、どの宗教を信じても最終的には同じ神様のところに行くんだという教えがあります。しかし聖書の教えはそうではないということですね。あなたはキリストですとは、すなわちあなた以外はキリストではないということです。どんな宗教、どんなに良いこの教えであっても、イエス様という登り口からでなくては私たちは救われることはないということですね。宗教だけに限らず、行いや財産もあなたの救いではないということをこの御言葉は語っています。皆さんはどうでしょうか。どんなに財産があっても、どんなにあなたの生活が豊かでも、あるいはどんなに良い家族に恵まれていても、それをはあなたを本当には救ってくれないっていうことです。これがあなたはキリストですという言葉の意味です。救いはただイエス様にのみあるということですね。口でイエス様は救い主だということを告白していても、実際は全然否定している人がいますね。口先ではイエス様は私の救い主ですと言っていても、自分の実生活では全然救い主として生きていない人がいます。皆さんどうでしょうか。クリスチャンだということを形は見せていても、その実際の生き方はこの世の権力を救いとしている人、この世の財産を救いとしている人、この世の楽しみを救いとしている人、自分の何か趣味やそういったものを救いとしている人がいます。私たちにもそういう弱さがありますね。あなたはキリストですというこの告白はそのようなことを否定しますね。本当に 私を救ってくれるのはイエス様だけだ。皆さん、そう信じて生きているでしょうか。今日まず最初に覚えたいことは、イエス様だけが救い主なんだということです。あなたを本当に救うことができるのはイエス・キリストお一人であるということです。今日さっきフットプリンツっていうね賛美を賛美しました。私ちょっと感動を改めてしましたけども、本当にこう辛い時、イエス様どこに行ってたんだろうって思う時ありますけども、実はイエス様が私を背負ってくれていたっていう詩ですね。私たちを本当に分かってくれて、そして私たちを本当に救ってくださるのはイエス様だけであるということ、このことを今日まず覚えたいと思います。2番目に移ります。今日第2にこの聖書が私たちに教えていることは、このあなたはキリストですという信仰のこの言葉はですね、いいですか、この信仰は告白しなくてはならないものであるということです。今日第2に覚えたいことは、信仰は告白するものであるということです。よろしいでしょうか。聖書を少しご一緒に見たいと思います。27節でイエス様が弟子たちに尋ねて言われます。人々は私を誰だと言っていますか。弟子たちは答えますね。バプテスマのヨハネだとかエリアだとか預言者の一人だと言っています。すると29節、もう一度イエス様は彼らに尋ねます。ではあなた方は私を誰だと言いますか。さあ、少しちょっと考えていただきたいんですけども、イエス様はなんでこんなことを聞いたんでしょうか。今日の聖書の箇所がまず私たちに教えていることは、イエス様は尋ねたっていうことですね。そのことが書かれてますね。二度尋ねたんです。なぜイエス様は尋ねたんですか。私はイエス様は尋ねなくても答えは知っていたと思うんです。人々が自分のことをどう噂していたかということは、イエス様は別に弟子に聞かなくても分かったはずですよね。またペテロの心の内に何があるのか、イエス様なら聞かなくても読み取ることはできたはずですよね。それなのになぜわざわざイエス様は尋ねるんでしょうか。それはペテロが自分の口で告白するためですね。尋ねない限り29節のあなたはキリストですという言葉は出てきませんね。イエス様は私を誰だと言っていますかっていうふうに聞いてるんです。なんとあなたは言うかって聞いてるんです。言うかって聞いてるんですね。いいですか。私を何だと思っているかって聞いてるんじゃないんです。私を何だと考えていますかって聞いたんじゃないんです。あなたは私を何と言うか、すなわち告白するか、口で告白するかって聞いたんです。イエス様が求めているのは告白であるということです。信仰というのは心の中でしまっていていいようなものではないっていうことですね。信仰というのは口で告白するものであるということです。よろしいですか。ちょっと例えが不適切かもしれませんが、自転車がありますね。自転車というのは漕ぐものなんですよね。ですからどんなに立派な自転車があっても漕がない限り何の役にも立ちませんね。同じように 信仰、同じようにってちょっと例えが適切か分かりませんが、信仰というのは告白するものなんです。表明するものなんです。私は恥ずかしいから自分はクリスチャンだなんて言えないっていうのは、実は本当には信じていないということですよね。かつてね、私たち日本の国でもイエスは主であると告白することで火炙りになる人たちがいましたね。現代でもそのような迫害のある地域はあります。そこまでいかなくてもクリスチャンだということで仕事に、また面接において不利になることがあるかもしれない。人とうまくやっていくのが困難に思えて隠しておきたいと思うことがあるかもしれない。でも実はそれはイエス様を本当に救い主だとは信じていないということですね。イエス様よりもこの世の権力の方が力強いと感じているから隠すんではないでしょうか。言えないんじゃないでしょうか。イエス様は救い主ですというこの告白、それは口で言い表す、告白するものでなくてはならないということを、この朝もう一度確認したいと思います。イエス様というのはそのようなお方なんですね。聞かなくても分かっていることをあえて尋ねる方です。それは私たちが告白するためですね。ペテロがですね、2つのイエス様に出会った時に、イエス様はペテロに何と言ったか、皆さんよくご存知だと思います。イエス様3回尋ねたんですね。この時も同じことを、あなたは私を愛するか、なぜ聞くんですか。イエス様分かるはずです。ペテロがどんなに自分のことを知っているか、どんなにイエス様がいることを喜んでいるかはイエス様はご存知でした。でも聞くんですよね。なぜですか。イエス様は告白を求める方だからです。応答することを私たちに求めるお方だからです。私たちは黙っていてはいけないんです。イエス様に応答しましょう。イエス様に信仰を告白しようではないでしょうか。それがある意味では祈りでもあるわけですよね。イエス様は祈らなくたって私たちの願いや思いや悲しみは知っています。でも絶えず祈れって言われているのはなぜか。主は私たちが応答すること、告白することを願っているからです。私たちの信仰はどうでしょうか。私たちは信仰を告白するもの、主の恵みに対して応答していくものでありたいと思います。3番目に覚えたいことに移ります。今日3つ目にですね、この聖書から覚えたいことは、この告白というのはですね、一般論であってはならないということです。あなたの告白でなくてはならないということを今日の聖書の箇所は教えています。もう一度聖書を見たいと思いますが、27節でイエス様は人々は私を誰だと言っていますかと聞き、29節でもではあなた方は私を誰だと言いますかと聞いています。最初から1回の質問でもよかったと思うんですね。29節だけでもよかったと思うんですが、イエス様はわざわざ27節でまず人々はっていうふうに聞くわけですね。どちらも同じことを聞いています。イエス様のことを誰だと言うか、何と告白するかって聞いてる。質問は一緒ですけども主語が違っていますね。 人々は、後半はあなた方はですね。なぜ一度で済む質問を区別して二度聞くのか。それはイエス様が後半を強調しているからですね。人々がイエス様を何と言っているか、それは問題ではないんです。イエス様には関心があることは、あなたが私を何と告白するかっていうことにこだわっています。それが今日の聖書が教えている三つ目のことであります。つまりキリスト教の信仰というのはですね、第三者的な信仰であってはならないということです。よろしいですか。第三者というのは、人々とイエス様のやり取りを見て第三者的に評価する信仰であってはならないということです。自分がそこに巻き込まれていく信仰でなくてはならないということです。あなたと私という二者間の関係での信仰でなくてはならないということですね。どこか自分を安全なところに置いて論じたり考えたりするのが信仰ではないということです。自分にとってイエス様とは誰なのかということ、誰と信じていくのかということ、これが信仰であります。イエス様はその信仰をあなたに求めています。人々が何と告白するかが大事なのではなくて、あなたが何と告白するのか、主はそのことをあなたに問いかけているわけです。最後に覚えたい4つ目のことに移ります。今日最後にご一緒に覚えたいことは、この信仰ですね。イエスは救い主、私のキリストですというこの信仰の告白というのはですね、殉教の時に問われるものではなくて、逆境の中で問われることであるということです。この信仰は殉教の時ではなくて逆境の時に問われるんだということです。今日の聖書の箇所の舞台、最初に少し触れましたけども、フィリポ・カイザリアという町でイエス様は私を誰だと言うかって聞いたんですね。これ非常に重要なところです。フィリポ・カイザリアとは何か、正確に言うとフィリポのカイザリアというのが原文の意味です。フィリポっていうのはですね、イエス様が生まれた時代の王様ヘロデ王の息子にあたってですね、このカイザリアを含むこの北ガリラヤの地域をですね治めていた王様の名前であります。カイザリアっていうのはですね、他にも聖書には出てくる地名なんですね。カイザリアっていうのはですね、時のローマ皇帝カイザルというこの皇帝の名前を付けた町っていうことです。よろしいですか。ですからカイザリアという町は他にもいくつかあったわけです。ローマの皇帝を崇め、そして敬うことを意図して名前が付けられているんですね。つまりフィリポ・カイザリアというのは、この時のローマ皇帝が崇められていた町であったということです。そして神様を信じない王様が治めていた地であったということですね。これがフィリポ・カイザリアの意味です。もう一つ聖書に出てきませんけども、この地はパンというですね、偶像の神が崇められてきた、古くから崇められてきた地でもありました。 そこでイエス様は、あなたは私を誰だと言いますかと聞いたわけです。つまり信仰というのは、何か私たちが信じやすい状況の中で問われるものではないっていうことです。逆境の中で、主っていう言葉はですね、キュリオスってギリシャ語で言いますけども、このキュリオスっていう言葉はローマ皇帝にしか使ってはいけない言葉だったんです。それが新約聖書の時代に弟子たちがイエス様を指して主、キュリオスっていうようになったんですね。それほど唯一絶対のこの時の主権者であるカイザルが崇められていた場所で、そしてヘロデ王ですね、あのバプテスマのヨハネを殺害したヘロデが治めるその地で、そして偶像の神々が見た目にもこのはびこっているそのところで、イエス様は私を誰だと言うかと聞いてるんです。信仰というのは、私たちが信じやすい時に聞かれるもの、問われるものではなくて、私たちがとてもこんな状況ではイエス様を信じることはできない、もうこの世の権力の前に、この世の力の前に、偶像の神々のその前に告白できないような時に、主は私たちの信仰を問うということです。イエス様はわざわざフィリポ、カイザリアで聞かれたんですね。この少し前には盲目の人が癒されるという奇跡が起こりました。そこで聞かなかったんです。4000人の給食の奇跡を起こした時に主は尋ねなかったんです。死人をよみがえらせてくださった時に、あなたは私を誰だというかって聞かなかったんです。わざわざフィリポ、カイザリア、このガリラヤから40キロ離れた異教の地で、私を誰だと言うかと聞くわけです。信仰というのは殉教の時に問われるものではなくて、逆境の中で問われるものであるということです。今日聖書が語っていることは、今逆境の中にある方に向けて特に語っています。もう神様がおられることが信じがたいようになっている人、イエス様が私の救い主とは思えないような苦しみ、圧迫にあっている人に、今日聖書は問いかけています。あなたは私を誰だと言いますか。ペテロは答えました。あなたはキリストです。私たちは何と答えるでしょうか。逆境の中、イエス様をとても救い主として信じることが困難な中、偶像がはびこり、時の権力者の権威がはびこっている中で、私たちの日常生活の中でもそういうシチュエーションはあると思います。そのような中で主は今日尋ねています。あなたは私を誰だと言いますか。皆さんは何と答えますか。なぜ主はそう問うんですか。なぜ主は逆境の中で私たちにそう尋ねるんでしょうか。私たちの信仰を求めているからですね。そして私たちをその逆境の中で何とかして救い出してあげたい、救い出そう、そう考えているからではないかと思います。 イエス様は救い主であるというこの告白、私たちこの告白をどんな時にも握りしめて告白し続けるものでありたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの皆をあがめます。今日愛する兄弟姉妹ともにあなたを礼拝し、またあなたの御言葉を聞くことが許されてありがとうございます。今日ここに集われたお一人お一人の上に、主はもう一度、あなたは私を誰だと言うかと問われています。どうか私たちが本当に信仰を持って、あなたこそキリストですと告白するものとならせてください。どんなに逆境の中にあって、どんなに苦しみの中にあっても、主よ、あなたが私たちの救い主です。どうか主よ来てください。私たちを救い出してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。